それでは聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章13節から16節、新約聖書第3版をお持ちの方は86ページ2017年版をお持ちの方は87ページです。それではお読みいたします。マルコの福音書10章13節から16節。さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。本日の説教は子供のように神の国を受け入れると題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。主なる神様、今日もあなたの御言葉を、兄弟姉妹と共に聞けるこの幸いに感謝をいたします。あなたの言葉なので、御霊様の照らし、助けがなければこれを正しく受け取ることができません。どうか私の言葉ではなくて、あなたご自身がお一人お一人の心の内に必要なことを語りかけてくださいますように、すべてを御手にお委ねをします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。先週は夫婦関係ということを学びましたけれども、本日のところは子どもとの関係ということになります。まあ、私たちが子どもとの関係ということをこう考えると、おそらくまず考えるのはどうやって子どもを教育したらよいだろうかと、どうやって子どもを教えたらよいだろうかということを想像するかもしれません。しかしイエス様は本日私たちに子どもから教わりなさいと、子どもから学びなさい、そして子どものようになりなさいということを言っておられます。このことを聞いて私は谷川俊太郎さんの詩を思い出したんですね。谷川俊太郎さんの「かすかな光へ」という詩があります。ちょっと長いんですけれども、お読みしたいと思います。谷川俊太郎「かすかな光へ」という詩です。赤ん坊は歯のない口で舐める、柔らかい小さな手で触る、舐めること触ることのうちにすでに学びが潜んでいて、赤ん坊は嬉しそうに笑っている。言葉より先に、文字よりも前に、涙立つ心にささやかななぜが芽生える。なぜどうして木は枝葉を茂らせ、花を咲かせ、四方八方根を張って、決して枯れずに実りを待つ。子供は意味なく駆け出してつまずき転び泣きわめく、にじむうちに誰のせいにもできぬ痛みにすでに学びが隠されていて、子供はけろりと泣き止んでいる。私たちは知りたがる動物だ。たとえ理由は何一つなくても、何の役に立たなくても知りたがり、どこまでも闇を手探りし問い続け、かすかな光へと歩む道の疲れを喜びに変える。老人は五感のもたらす喜怒哀楽に学んできた。再現のない言葉の列に学んできた。変幻する万象に学んできた。 そして今自分の無知に学んでいる。世界と己が心の限りない広さ深さを、という詩です。これを読むと、決して大人は知っていて子供は知らないということではない、とただ教えるだけではないんだということが分かります。イエス様も本日、子供から学びなさいと言ってくださいます。イエス様は子供から何を学べと言っておられるでしょうか。本日はご一緒にイエス様の御言葉に耳を傾けたいと思います。それでは聖書本文です。マルコの福音書10章の13節をもう一度読みしたいと思います。マルコの福音書10章の13節です。13節、さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。子どもの質問の一番です。人々はなぜ子どもたちをイエス様のもとに連れてきたのでしょうか。人々はなぜ、これ親のことですよね。おそらく親はなぜ子どもたちをイエス様のもとに連れてきたのでしょうか。13節にはイエス様に触れていただくため、そして祝福していただくために親たちは子供を連れてきました。でこの子供というのがどれぐらいの子供かということなんですけど、16節にはイエス様がこう 抱いているっていうふうに書いてありますので、まあ、イエス様が抱きかかえることができるくらいの小さな子供ということだと思います。並行箇所のルカの福音書を見ると、この子供が幼子と言われているんですね。この幼子という言葉は、本当小さな子供、おそらく3歳以下ぐらいの、まあ、乳幼児ということだと考えられます。まあ、親たちは自分の小さな子供をイエス様のもとに連れてきました。でこの子供を連れてくるというのはとても大事なことになります。なぜなら人間というものは神様との触れ合いを持つことの中で正しく成長していくことができるからです。人間には神様との触れ合いが必要です。初めの人間であるアダムとエヴァもエデンの園において神様との触れ合いを持ちながら日々の生活を送っていました。当然そこには神様との平和があり、人間同士の平和があり、そして人間と自然との平和がありました。しかしアダムとエヴァはサタンに誘惑されてしまって神様に背いてしまいました。そこから彼らは神様から身を隠すようになった。そして神様から自分の心をも隠すようになってしまいました。その時から私たちと神様の間には敵対が生まれ、また人間同士の間にも争いが生じるようになり、人間と自然との間にも敵対が生まれてくるということになってしまったわけです。それゆえ人が幼い頃から神様との触れ合いを持つこと、神様との触れ合いの中を生きていくというのはとても大事なことになります。そして神様との平和を与えてくださるイエス様のもとに来て、イエス様のもとにいるということがとても大事なことになるわけです。しかし弟子たちはですね、せっかく子供たちと親たちが来たのに彼らを叱ってイエス様のところに来させないようにしてしまいました。これはおそらくそんなに悪意があったということよりも、イエス様が大事なことを教えておられるので、イエス様のお働きの邪魔になってはいけないと、その場を整えようと そういうふうにしたのではないかと思うんです。私たちも同じ状況に置かれたら同じような対応をするかもしれません。しかしイエス様はこの弟子たちの対応に対して大変厳しい言葉をで戒めをされました。それが14節になります。14節、イエス様はこう言われました。イエス14節、イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。憤ると強い言葉が使われています。イエス様が憤るというのは非常に珍しいことでした。なぜイエス様は弟子たちに対して大変厳しい言葉を投げかけられたのでしょうか。先ほど弟子たちはイエス様のためを思ってこのことをしたのではないかと言いましたけれども、その弟子たちの心の奥底にあったものはどういう思いだったでしょうか。ここまでの弟子たちの姿から考えると、おそらく弟子たちの心にあった思いというのは、自分たちが中心になりたい、自分たちがイエス様から何かをいただきたいという心だったのではないでしょうか。弟子たちは自分たちはイエス様に従って全てを捨ててここまで来ているんだと。しかし今日来ている人たちはそうではなくて、祝福だけを求めてやってきた。特に子供というのはイエス様の働きにとって何の益にもならないではないかと、そういう思いで彼らを排除して彼らを受け入れることができなかったということではないでしょうか。イエス様はここまで弟子訓練をこう続けてこられましたけれども、イエス様は弟子たちにこういうことを教えておられました。マルコの福音書の9章の36節37節ではイエス様はこう教えておられました。マルコ9章36、37、それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですとイエス様は教えておられました。これは弟子たちが誰が一番偉いのかということを論じ合っていた時のことです。イエス様はそうではなくて、あなた方は互いに受け入れ合わなければならないんですよと、そう教えてくださったんです。またイエス様はその次の箇所でも同じようにこういう教えをされました。マルコ9章の42節でイエス様はこういうふうに言っておられました。マルコ9章42節、また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです、とこう言っておられたんです。これはですね、イエス様を信じてイエス様のために何かをしようとしている人を弟子たちが辞めさせてしまったんですね。自分たちの仲間じゃないから辞めさせましたと。しかしイエス様はそういうことをしてはいけないんだと、神の国の働きの邪魔をしてはいけないんだと弟子たちに言われたわけです。しかし残念ながらイエス様のこの思いを弟子たちは理解することができていませんでした。それゆえ本日のことがまた起こってしまったということなんです。イエス様は神様と私たちの関係が今切れてしまったので、 それを回復させるためにこの世に来てくださいました。私たちと神様との平和のためです。そして私たちが神様との触れ合いの中で生きていくこと、神様と触れ合いながら生きていくことがイエス様の願いなのです。十二弟子たちもそのイエス様の働きのために選ばれた者たちでした。しかし弟子たちはそのことが理解できず、人々を受け入れようとせず、イエス様のところに来ることを邪魔してしまった。それでイエス様は憤りを覚えて弟子たちを厳しく戒められたということなんです。これは私たちにとっても大事なことだと思います。教会がいつも人々を招き入れる教会でありたい。教会がどんな人であっても喜んで受け入れてイエス様のもとへと来させる教会でありたいと願うんです。それがキリストの教会であり、イエス様の願っておられる教会ということではないでしょうか。それでは次のところです。15節でイエス様はこう言われました。マルコの福音書10章15節です。誠にあなた方に言います。これ大事なことを言う時の言い回しです。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供の質問の2番です。イエス様は子供を受け入れるだけではなくてどのようにしなさいと言っておられますか。イエス様は子供を受け入れることも言われましたけど、そしてどのようにしなさいと言っておられますでしょうか。これは子供のようになる、子供から学び子供のように神を受け入れるものになりなさいとイエス様は言っておられます。子供から学んで子供のように神の国を受け入れるものになりなさいということです。先ほどから見ているように弟子たちは子供を受け入れませんでした。もちろん弟子たちは子供たちから何かを学べるとも思ってはいませんでした。むしろ弟子たちの思いとしては大人が上なんだと、そして子供は下なんだと、まあ、そういう感覚を持っていたということです。まあこれはもしかすると私たちの中にも、まあ、ある感覚なのかもしれません。一般的な感覚かもしれません。それゆえ先ほどの詩で谷川俊太郎さんは、まあ、そうではないんだということをこうあえて訴えておられるわけですね。特に谷川俊太郎さんは戦時中を経験された方ですから、教育というと教育直後ということが頭の中にあるのだと思います。これは上から下への教育という概念です。そういうことの中で彼はああいう詩を書いているのだと思うんです。大人が上で子供は下、イエス様はそういう感覚を持っている弟子たちに対してそういう考え方をしていたのでは神の国に入ることはできませんよと言われるわけです。むしろ神の国に入るためには子供から学びなさいと、そして子供を模範にする必要があるのですよとイエス様は弟子たちに言われました。私たちは大人になる、と分別というものを身につけていきます。世の中を生きていくための、まあ、常識というのでしょうか、処世術と言ってもよいかもしれません。そういうものを身につけます。なぜそれが必要かというと、この世の中というのは単純に信じて良いものもありますけれども、単純に信じてはいけないこともあるからです。 平日に教会に電話が結構かかってくるんですね。なんか相談の電話かなと思って取ると、ほとんどセールスまたは勧誘の電話が多いです。今だけ無料になりますよとか、あなたの地域だけこれ必要だからぜひ取り入れてくださいと電話が来るんですね。しかし、いいこと言うんですけれども、必ず後で請求が来るということを私は知っていますので、私はその話を信じないでお断りをするんですね。分別を持つということは非常に大事なことだと思います。しかしイエス様は、時にあなた方は神様に対しても同じことをしてしまうことはないですかと、こう問いかけているんですね。神様が恵みを与えてくださると言っているのに、そういうわけにはいきませんと。それを受け取るためには、もっと自分の信仰が成長してから、もっと考え、もっと努力してふさわしいものになってから、神様恵みをいただきますと、私たち大人はそう考えてしまうことがないでしょうかということをイエス様は言っておられます。しかしそれでは神の国の子供とは言えないということなんです。神の国の子供とは言えない。なぜなら子供というのは自分の力で生きていけないということをよく知っているものだからです。子供は自分で生きていけるということを思っていません。子供は親がいなくなると不安になって泣き出します。親と親の近くにいて親と触れ合わなければ子供は育つことができない存在です。同じように私たちも、自分は神様の恵みがなければ全く生きていくことはできないんだと、神様に全てをより頼んで神様のご支配に身を委ねていくしかないんだと、そういう人が神の国に入る人なんですよとイエス様は言われたわけです。私たちはやがていずれの時か神様の前に一人一人立つ時が来ることになります。神様の前に立った時に、当然そこでは私はこんなことをしましたとか、私はこんな立派な歩みをしましたということは何の役にも立たないわけです。神様の前で自分は正しいということをできる人は誰もいないからです。それへイエス様が来てくださり、十字架にかかってくださり、私たちの罪の罰をすべてその身に負ってくださいました。私たちはこのイエス様に信頼して、イエス様の恵みによって神の国に入ることができるものです。子供のようになって神の国を受け入れていく、神様のご支配を認めて神様の恵みをそのまま受け取っていくことが私たちには必要だということなんです。それでは最後のところです。16節を、最後のところを読みいたします。マルコの福音書10章16節。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。子供の質問の3番です。イエス様は子供たちを祝福されました。祝福されるとはどういうことでしょうか。イエス様は子供たちを祝福されましたが、祝福されるというのはどういうことなのでしょうか。クリスチャン頻繁にね、祝福してくださいって使うと思うんですけれども、意外と祝福って何だろうって聞かれると、私も最初分かりませんでしたね。あれ、祝福って何なのかなって思いました。 祝福するという言葉は、これ元の言葉ではユーロゲオーという言葉になるんですけれども、このユーロゲオーという言葉は神様が人をユーロゲオーする場合、神様が人をユーロゲオーする場合はその意味はその人を喜ぶとか、その人をよく思うとか、その人を褒めるという意味があります。神様がその人を喜ぶ、その人をよく思う、その人を褒めるというのが祝福しているという状態です。これ反対に使うこともあるんですね。人が神様をユーロゲオするという使い方もします。その場合は神様を賛美するとか、神様に感謝するという意味が、これユーロゲオという言葉の意味になります。つまりどちらにしても神様との良い関係を持っている状態、神様との良い関係を持っている状態がこの祝福という言葉の意味になります。たとえ豊かではなくても、たとえ健康ではなくても、または成功することができなかったとしても、この祝福ということの意味は、神様がその人を喜んでいる、その人を褒めてよく思っている状態が祝福ということです。反対にその人もどんな状態にあっても神様を信じて、神様を賛美して、神様を感謝している状態、これが祝福ということの最も基本的な意味になります。初めの人間であるアダムとエヴァも神様に祝福された存在でした。旧約聖書創世記の1章27節から28節にはこのように言われています。創世記1章27節28節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福されたと言われています。エデンの園に生きるということは、まさにこの神様の祝福の中を生きるということを意味していました。しかし彼らは神様に背いて、善悪の知識の木から取って食べてしまいました。これはつまり神様の祝福ではなくて、自分で祝福を得ようとしていったということです。自分で祝福を得ようとした結果、アダムとエバはエデンの園から追い出されてしまい、神様の祝福を失ってしまいました。アダムの子孫の中には豊かになった人もいたと思います。または成功した人であったり長生きした人もいたと思います。しかし神様との関係が回復していなければ、やはりそれは祝福を失っている状態であったわけです。それゆえイエス様が私たちのもとに来てくださいました。イエス様を信じて、イエス様の十字架を受け入れ、イエス様に信頼していくことで、私たちは神様との平和が与えられて、神様の祝福の中を歩んでいくことができるようになるということなんです。本日イエス様は幼子たちを祝福しました。つまり幼子たちを喜び、幼子たちを褒めて、幼子たちを受け入れてくださいました。もちろん幼子たちは幼子なので、それを拒否することなく、そのまま祝福を受け、そのまま祝福されていくことになりました。同じようにイエス様は私たちをも祝福し、喜び、受け入れてくださっています。そして私たちも幼子のようにその恵みをそのまま感謝して受け取り、信じて神様の中を、神様の祝福の中を歩むことができるということなんです。 でこれはこの世的に言えば、まあ、危ないことなのかもしれません。分別がなくて非常識なことなのかもしれません。しかしイエス様に対してはそれは良いことなのだと本日イエス様は教えてくださいました。幼子のようになって祝福を受け取っていく、そしてイエス様のお働きを一緒に見させていただく、それが弟子というものなんだよとイエス様は教えてくださったわけです。先週の日曜日の午後にですね、北英教会に行ってきました。玉川聖学院の学院長であられます安藤理恵子先生の講演を聞いてきました。でこの安藤理恵子先生はその講演の中で、あのイエス様の当時の人々ですね、イエス様の時代の当時の人々はイエス様を見たんだと、イエス様を体験したんだと、イエス様の奇跡も目の当たりにしたんだと、でもほとんどの人がそれを信じることができなかったというお話をされました。そして人間というものはどうしても自分の知識の範囲を超えたこと、これを受け入れるのは本当に難しいことなんだというお話をされていました。まあ、それでは私たちは神様のことを全然受け入れることができないのか。そうではないんです。私たちが普段の生活の中で小さなことで少しでも御言葉に従って神様を経験していくこと、普段の歩みの中で小さな知識を広げるという体験をしていくということ、これが本当に大事なことになるんですと安藤先生はおっしゃっていました。その小さな神様に従っていくという経験を通して本当に大きなことが起きたときに私たちは神様を信じて踏み出していくことができるんですよということを教えてくださいました。だから何も考えないでただ信じればいいということじゃないですね。そういう経験を積み重ねていくということが大事なことです。ご一緒にイエス様の祝福、与えられている祝福を受け取って、そして神様の祝福の中を共に歩んでいく私たちでありたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、もともと私たちは神様の祝福の中を生きるようにと作られたものです。しかしいつの間にか自分でそれを得ていこうとしてしまうものです。しかしイエス様はそうではなくて、幼子のようになって神様の祝福の中を歩んでいきなさいと言ってくださいました。どうか日々の生活の中でいつも神様と共に歩むことができますように、そしてその与えられた祝福を周りの方にも分かち合って、一緒にイエス様を信じていくことができるようにお願いいたします。特に子どもの頃にそれを体験することが大事になりますので、教会にもぜひ子どもを与えてくださることをお願いをいたします。今日の御言葉に感謝をしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。